リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。セブンイレブンジャパン京都地区事務所にて8月12日土曜日および8月24日木曜日午後1時30分から4時30分午後の説明会を開催します。京都地区事務所は烏丸通り六角下がる読売京都ビル6階阪急京都線烏丸駅地下鉄烏丸線四条駅より北へ徒歩5分、または地下鉄東西線烏丸御池駅より南へ徒歩7分です。駐車場はありません。またホテルグランビア京都にて8月20日日曜日午前9時30分から12時30分午前の説明会を開催します。ホテルグランビア京都へは JR 京都駅直通で行くことができます。これからの仕事を考えていらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟はご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店0120-711-4130120-711-413午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
今夜のゲストは奈良芸術短期大学講師の橋本聡さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
こんばんは、橋本聡です。高橋さん、今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今回はギャラリーヒルゲートで開催中の展覧会についてお話を伺いしたいなと思っています。ラジオカフェの、ね、すぐ近く寺町通りにあるところなんですけども、この展覧会 の、 この名称が面白くてサムホール作品をご覧ください展なんですね。私もお伺いさせていただいたんですけど、とっても楽しい個展だったんですけども、たくさんこう、ね、作品が展示されています。まずサムホールというそこのことも作品って、
そうです ね、
その辺も
先ほどちょっと打ち合わせでご指摘いただいたんですけども、サムホール作品展ということで高島さん、思っていましたよということで、ただ、私の方はサムホール作品をご覧ください展という非常に頭を下げて皆さんにご覧いただきたいなということ で、 で前半のサムホールなかなか馴染みのない言葉なんですけども、海外には大きさの一応決まり事があるようです。で例えば10号の何々、25人の何々で細かくいいんですかね、こんな話してて。
ぜひ
細かく例えば FPM ということで10号の F、 10号の P、 10号の、M ですか。で P はピクチャー、M はマリーン、F はフィギュアということで、例えば絵を人物を描く場合は15の F でしたらフィギュアということで、人物を描くのにちょうどいいサイズですよと。で、マリーンでしたら海ですね、いわゆる海岸の風景など、こう横長で描く場合はこのサイズがいいようですよ。で、そういうふうにして FMP というのでサイズあるんですけども、でサムホールというサイズは海外の、国々でサムホールサイズというのはなくて、日本で生まれたということを聞きました。でサイズ小さいです、158ミリミリです。158ミリかける227ミリ、はがきサイズが100ミリと150ですので、だいたいはがきサイズの2枚半分ぐらいの合わせた大きさで描こうという作品を今回26点かな、出してます。
こうも入りましたらこう いろんな、ね、作品が並んでるんですけれども、はい、それが一つ一つの中に世界があって、 なんか本当にこう次々とこういろんなあの世界に触れていくという楽しさがあってでまたあのいろいろですよね、作にあの表現の仕方っていうのが、
はい、
そのあたりもちょっとご紹介いただけますか。
またまたちょっと長くなりますけどあの最初油絵の具で描いたサムホールサイズが今回も展示室にあるんですけども、うん、でたまたま一昨日、見に来ていただいた方がおっしゃってたのが、平面作品を立体に見せるという、まあ、皆さんそこのところで苦労してる、まあ、あの、まあ、騙し絵みたいなことを皆さん一生懸命頑張ってる。私ねそれあの共感してるんです。で平面に立体をつけたものはあくまでも平面なので、で描いてる時にもう長年ずっと描いてますので、これ実際に出してみたらどうかなということで、平面描いた作品と同じ絵柄のものを、約5ミリほど前に出した作品ができたんです。面白かったんですで今回のやつそれ展示してるんですけども、するとその後自分で制約をかけないでおこうということで、どんどんどんどん前に出していったんです。で最初は5ミリで 次に30ミリ、3センチですね、うん、である展覧会サムホール展というのが、うん、あの兵庫県で始まりまして、でそれが制約が10センチのやつ前に出るんです、うん、で10センチ作品がバーッと出来上がってきたんです、
うん、
で今回最大のもので、それをまだ外して15センチ前に出ている作品があります。いいですか、また長くてでもう一つが、10センチ前出てるサムホールサイズの作品に何が起こったかというと、じゃあこれ実際に立体になってきたので、人間 の, その感覚的なその大きさというか実写的ですね、も、う、の、ん、を作ってみたくなってしまって、うん、で実際に ある作品なんですけども、あの実写版の作品が出来上がりました。作ってもかって、うん、別にどこに発表しようという気もなかったんですけども、うん、でそれを今回展示させていただいています。であのサムホールというのは本当に小さな作品ですけども、あの小さいからこそ作品のメッセージというのが非常に弱くなってしまう嫌いがあるんですけども、うん、それを強く出すというか、うん、サムホールでもこんだけできるんですよということをあの心がけて一点一点丁寧に作りました。
うん、もうなんかこう時代もこう結構
にああう、ねね、
長い流れの
20何年間です ね,
ね、
はい、
なのでこうその時々 の, なんかこうあの制作者の先生の
そうそうそう
思いがこぼれ、ね、溢れているという感じが、うん、あのもうそれがまた楽しかったんですけれども、まあ、先生は、ね、あの京都の市立芸術大学で、はい、その時油絵と日本画もやって油絵を
油絵で、うん、あの美術学部油彩学部あ油彩を出てるんですけども、隣の廊下挟んで日本画だったんで、うん、油彩画の席を置いて日本画の教室で絵描いてました。
うん、ずっとこうそういうあの、まあ、いわゆる平面のところをやってらっしゃったところが、そういうふうにしてあのどんどんねあの立体的なところにも進んで、
そうです、
なんか先生のこう好奇心満載な感じが溢れてる感じがする。
今言えること、うん、今ここで気づいたんですが、僕芸大で多分異端児だったと思います。
あ、分かるような気がします。分かる方はあまり知らないんですけど、先生はなんかちょっと面白いなんか発想をいっぱいされるなと、
う
ん、
そうですね、いわゆる異端児だと思いますね。 あのそれは美術にとっては必要なことかなと思いますね、
うん、っていうのかなんかね、あのすっごあの看板を先生今度、ね、作られて子どもたちが触っていく、で子どもたちも入ってきて作品触りたがるっていう話をされてましたけど、そういう作品の中にスッとこう入れるというか、うんうんうん、芸術っていうとちょっとなんかこう、うんうん、こう気遅れするみたいなところでちょっとこう、うんうん、きちんと鑑賞しなくてはっていうところの前に、うん、なんか素直な心で、
う
んうん、入れるようなそんな感じがします。
そうですね、うん、ですからあの今回特徴として夏休みなんで、
うん、
あの小学生の方とかがたくさん飛び込んでくるんです、
うん、
で大人の方と違うのは、子どもたちは見る順番はもう関係ないです。視覚に入って行きたい場所の作品を見てくれるんですね、
うん、
それと声を出してくれます。あ、面白いとか僕こんなんやってみたいとか、
うん、
何か学ぶとべきものがたくさんあるような気がしますね。
そうですね、
うん、
ではここでちょっとミュージックブレイク入って、はい、その後またお話をよろしくお願いいたします。はい、今夜のゲストは奈良芸術短期大学講師の橋本聡さんです。今夜は、橋本先生の個展サムホール作品をご覧ください展についてお話を伺っています。これはギャラリーヒルゲート、京都市中京区寺町三条上がるにある有名な、ね、ギャラリーです。そこで、もう開催されていて、13日日曜日12時から19時、最終日は17時の開催ということで、とても楽しい展覧会ですので、皆さん、ね、ぜひ行かれてほしいなと思います。先生にじゃあ続いてお話を伺いたいと思います。先ほど、ね、子どもたちも入ってきて、もう自分たち の気に入った作品のところにバッと飛び込んで、なんかね、いろいろと見てで楽しんで笑い声出してみたいなお話だったんですけども、本当にここにチラシにもね、私もまあ伺ったんで拝見しているんですけども、チラシにもあるんですけども、案内のねところにも慌てないでスクランブル交差点とか、なんか、うん、そういうちょっと一瞬のこう動きがあったりとか、なんか楽しい作品もたくさんあるし、もうそれこそあれですよね、もう先生のこういろんな場面がそこに、
そうですね、
この作品展をこう今回こう、ね、されるにあたってはどういうことを、
ね、今ここで会話させていただいていますね、うん、口から、まあ、言葉を発して、うん、であと本とかは文章文字から何かをで、美術作品というのはそういう面がないとダメだと思ってるんです。でその中で例えば美術の作品というのは交渉だとかなんとかということで誤解を受けてしまったような、そのいわゆる宝物のように見てしまう作品というのは別なんですけども、作品から何が伝えられているかなというときに、作り手作者の方から一方的に偉そうに伝えたら絶対ダメだと思っているんです。見られる側と共感するというか、お互い相通じる。で今回の作品についてはご覧くださいというのは頭下げてるんですけどそこのところで見られる側とお互いがつながりたいなと思って、で嬉しいですけども、お子さんたちと今つながってます。であと寺町通りですので、うん、海外の方夏休みの方おいでなんでしょうが、たくさんおいでになって見ていただいています、うん、で日本の大人の方よりも反応が子供、海外の方ずっといいと思ってます。でその時に、まあ、それほど喋れないんですけども、コミュニケーション取りながらお互い笑い会場で笑い合いながら時間を過ごしてるんですけども、展覧会じゃなくて作品というのはやっぱりそういう面ものすごく必要かなと思ってて、だから今回うまくいってるかなという気はしてます。
はい、まあね、子どもたちもよく来られるということなんで、うん、そういう時にそういう、ね、作品に出会って楽しいなというのが心に、ね、残っていく、
そうですね、
そういう種が残っていくというのがいいですよね。
難しく言えば一期一会ですか、
うん、
でも子どもたち、うん、この作品を通って一期一会で、うん、昔なんか寺町のどっかに面白い変な作品があったなということ、それでいいかなと思ってるんですけど、どうでしょうか
でもその発想がもうすごくこう次々といろいろとなんか浮かんでらっしゃるのが、それが
面白い、高島さんのおかげでもあると思うんですよ、うん、こうやって話をされちゃっていろいろ勉強させていただいてるんで
思うんですけども、うん、なんかこのその芸術家の頭の中に描かれるものを、うん、なんか、うん、取り出してちょっとその時その時に取り出して見せてますという、ね、そうそう感じも、ね、おっしゃってましたけども、一番新しい作品でそれをまた眺めている制作者も描かれてい
ますね。僕ね思い出してみたら小さい時ね、うん、本当に近い方、まあ、近親者からも変わってるなというで、大学芸大生が言うんですよ、
うん、
変わってますね。
なんか芸大生はみんな変わってるそうな
変わってる中でまた変わってる、でその時はちょっと傷ついてる部分もあったんですけど、今はそれでいいと思ってます。
それはどこが特に変わってるという、
いや本人は思ってないんですよ。
あそう
だから、まあ、あの受け入れるようにはしてます、
なるほどでもその作品のなんかこう描かれてるのも、こう日本画で、ね、の画材で描いたものと、それから油絵で描いたものを対比的に、でそれをどうなんやって眺めている人物がいたりとか、なんか
いろんな、
ね、いろんな見方で作られているっていうのがすっごく面白いなと思って。
ありがとうございます。
作品を作られるときそういうふうにいろんなこうもうあちこちからこうパッと
描かれ、そうです
感じなんですかね。あいやお話まだまだ伺いたかったのに、
ね、
あっという間に時間
あっという間に
時間が来てしまいました。本当今日は、ね、お忙しいところありがとうございました。13日までですので、ね、皆さんぜひ行かれてほしいなと思います。楽しい先生です今夜のゲストは奈良芸術短期大学講師の橋本聡さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回をお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。